All right, let's open our Bibles up, please, to Matthew chapter 18.
はい、それではですね、聖書の、マタイの福音書18章をお開きください。
As we've been going through the book of Matthew, we're going to continue this morning.
ずっとマタイの福音書を学んでいますけれども、今日も、続けて学んでいきます。
And so we're going to read Matthew chapter 18, verses 1 through 5.
はい、それではマタイの福音書18章です。1節から5節をお読みします。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。
So the disciples here, they're asking a question, and it's still being asked today, quite often, and that is, who is the greatest in the kingdom of heaven?
ここで弟子たちは、質問をしますけれども、この質問というのは実は今日でもよく、言われている質問ですが、天の御国の中で誰が一番偉いのですかという質問です。
And when we look at the same story in the chapter in the book of Luke, it says they were arguing about it.
ルカの福音書にも、また同じような話が載っていて、弟子たちがそのことで議論をしています。
Now, the disciples believe that Jesus was ushering in a new kingdom.
で、弟子たちはイエスがこの彼らを天の御国に導き入れてくれるということを信じていました。
And they knew they were a part of it, and they were wondering where they stood, where their position was.
ですから、彼らはその御国の一部であると信じていたので、その中で自分はどの位置にいるのか、いることになるのかということを考えていたわけです。
And I'm sure when they asked this question, who's the greatest in the kingdom? I'm sure they were what they meant was, who of us 12 is the greatest in the kingdom?
もちろんですね、彼らがここで誰が一番偉いのですかと聞いたときに、実はこの自分たちの十二弟子の中の誰が一番トップなんですかということを、そういうつもりで多分聞いてたと思います。
they were surprised at Jesus' response.
ですから、おそらくこのイエスの回答を聞いてです、答えを聞いて驚いたのではないかと思います。
Because Jesus says, "Surely I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven."
イエスはあなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんと言われました。
I mean, here they were. They assumed they were part of the kingdom.
彼らは、弟子たちはここでもう自分たちは天の御国の一部だと信じていたわけです。
We're the leaders. I mean, this is the main. So, which one of us is the greatest? And then Jesus is saying.You're not even in the kingdom yet. You know, it's like, unless you repent, unless you become like little children, you can't enter.
だから誰がこの中で一番偉くなるんですかと聞いていたところに、あなた方も悔い改めなければ天の御国に入ることができませんよというふうに言われてしまいました。
And they probably hadn't even considered this.
彼らはおそらくそんなこと考えたこともなかったと思います。
What did Jesus mean when he said, unless youBecome like little children, you can't enter the kingdom.
イエスがこの子供のようにならない限り天の御国に入れないと言われた。これは一体どういう意味でしょうか。
Now, I believe there's a lot of things that we can look at, a lot of things you can learn from that example. But one thing I see is that about children is a child is able to simply trust.
で、もちろんですね、ここから私たちはいろんなことを学び取ることができると思うんですけれども、一つはですね、この子供のように単純な信仰というか、単純に信じるというその心を持つということではないかと思います。
They're not as skeptical as adults.
彼らは大人のようになんかこういつも疑い深いものではありません。
They aren't as concerned, you know, with how things are. They're not always calculating. How is this going to work out for me? You know, if I say this, you know, it's like they're just simpler.
子供はなんか大人のようにですね、どうやったらこれをうまく切り抜けられるかなと、いつも何かこう計算をしているような、そういうことはしなくて、もう本当にもっと単純です。
And a child is able to be dependent.
そして子供というのは本当にこの依存することができます。
A child is used to submitting themselves to someone else's care.
子供というのは本当に幼い頃は誰かの世話にならなければいけません。
That's how they live.
そうやって彼らは生きていくわけです。
They don't think about the, you know, they don't worry about the refrigerator and oh, what, is there any food left in there? You know, it's just like, well, you know, mom or dad buys food and it's there. You know, they're used to being provided for.
子供たちはですね、冷蔵庫のことを心配し、中身を心配したりして、あの食べ物がちゃんと残ってるだろうかとか、そういったことをいちいちあの心配しなくても、親がお父さんやお母さんがちゃんとそれを備えてくれているっていうことをもう本当にあの信じています。
In this world, we measure our growth by how independent we become.
この世ではあの私たちはどれだけこう自立できたかということが、その成長の度合いを測るものになっています。
I mean, we are born into this world completely dependent.
私たちはこの世に生まれた時にはもう完全に周りに依存するものとして生まれました。
I mean, for food,
食事にしてもそうです。
If it's somebody to change your diaper,
おむつを変えるということもそうです。
And you know, it's somebody's got to give you a bath. It's like you're a baby. You're completely dependent.
そしてまた誰かにあのお風呂に入れてもらって、もう赤ん坊としては完全に周りに依存している状態です。
But as you grow older, you learn to take, you learn to be able to be more independent.
でも成長していくに従って、もっともっとこう自立していくようになります。
You learn to, hey, you can tie your shoes all by yourself. Wow, you know.
そうやって自立を学んでいくわけですね。あ、自分の靴の紐結べたね、すごい。
And then as you grow older, the more and more independent you get, the more they say, well, that's a sign of growing up.
そして自立できればできるようになるほど、それがこう成長した、まあ、印であるというふうに見られます。
And the goal is that when you're an adult, you're completely independent of your parents.
そして、最終的には大人になったらば、もう完全に親から独立できるように、それが目標になります。
But you know,In the kingdom of God, it's really just the opposite.
けれども、天の御国について言えば、これは全く逆です。
Spiritual growth is the opposite.
霊的な成長というのは全く逆です。
We start off as completely independent of God, cut off from Him, no relationship.
私たちのスタート地点は、もう全く神との関係がない状態、神から全く独立して自立している状態から始まります。
And as we grow spiritually, it's a process of learning to become more dependent upon the Lord.
そして霊的に成長していくに従って、私たちはより神に依存することができるように、頼ることができるようになっていきます。
As we're learning not to trust ourselves, not to depend upon ourselves, but depend upon the Lord.
自分を信じるのではなくて、自分を頼るのではなくて、神をあの頼りにしていくということです。
And the goal is complete dependence upon God.
そして最終的な目標は、もう完全に神に全てをより頼むということです。
Now, Jesus modeled this for us.
イエスがこのことにおいて私たちの模範となってくださいました。
Jesus was completely dependent upon his heavenly father.
イエスは完全に天の父により頼んでおられました。
He had completeFaith in his heavenly father.
この天の父に完全なる信頼を置いていました。
In John chapter 5 verse 19, Jesus said to them, Most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself but what he sees the Father do. But whatever he does, the Son also does in like manner.
ヨハネの福音書の5章19節のところで、イエスはこのように言われました。そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。
So who's the greatest in the kingdom of God?
ですから、じゃあ誰がこの 天の御国で一番偉いのでしょうか。
Of course, Jesus.
もちろんイエスです。
The disciples forgot about that.
弟子たちはそれを忘れてしまったんでしょうか。
But if you look at Jesus, he didn't strive. He is the greatest, but he didn't strive to put himself on that in that place.
で、彼は確かに一番偉大なる方なわけですけれども、でも自分でその自分をその偉大な立場に置こうとする努力を一生懸命したわけではありません。
As you can see in Philippians chapter 2, it talks about Jesus how he humbled himself. He put aside his godhood and he came to earth and took on the body of a man and was a servant.
フィリピ人への手紙の2章の5節から11節にもありますけれども、イエスは神であられたにもかかわらずその立場を捨てて人となってこの地上に、本当にこの使えるものとして地上に来てくださいました。
That's Philippians chapter 2 verses 5 through 11.
フィリピ人への手紙の2章の5節から11節に書かれています。
And you know what happened? Jesus became far, his life isthe greatest life that ever was. He is the most influential person ever to live on the earth.
そしてこの方はこの地上でかつてないほどもうはるかに偉大な、そして多くの影響を与えるような人になっていきました。
His impact far exceeds anybody that ever lived on the earth.
彼の影響というのはこの地上で生きたどんな人よりもはるかに大きなものです。
You know, there has been so much damage done in this world from people who sought their own greatness.
この地上は本当に自分のこの偉大さを求めている人たちによって多くの傷を受けてきました。
I mean, just think back through history.
歴史を振り返ってみてください。
So much suffering, so many wars, and often they're all.For the purpose of one person who wants to be great.
もう本当に多くの苦しみや戦争、そういったものがたくさんありましたけれども、そういったものは大概にこのある一人の人物が自分が偉大になりたいと思う、そういったことから始まっています。
How much damage that has caused.
そしてそういったものがどれだけの傷をダメージを与えていることでしょうか。
You know, and think about this. How much damage in the church has been caused by people trying to be great?
教会の中でもそうです。人々がこう偉大になりたいと思うがゆえに、どれだけ教会の中でダメージを受けているでしょうか。
And I take it even a step further. How much damage in our own lives has been caused when we try to make ourselves great?
そしてさらに言えば、自分たち自身のこの人生においても自分が一生懸命こう偉大になろうとするばかりにこうどれだけ傷を受けてしまうことでしょうか。 Other people may not see it. これは外側のことではないかもしれません。人はそれを目にすることはできないものかもしれません。
But this attitude is really deep in our hearts.
でもそういったこの姿勢というか態度というのは実は私たちの心に深く染み込んでいるものです。私たちはやっぱり人から気づいてもらいたい、高められたいと思います。そしてそうじゃないと傷を受けます。内側にはこうヒーローになりたいという願いがあります。
人々はファンタサイズしています。I'm up in front of a crowd of people and playing the guitar.
もうこう幻想を抱いてですね、なんか大勢の群衆の前でもうギターを弾いてみたい。
Maybe that's not your fantasy. Maybe it's you know you're a baseball player or something.
もしかしたらベースボール野球のプレイヤーになりたいとか。
Or else you know fantasize about oh, I'm on a talk show, a TV talk show, and everybody wants to know how to figure out the problems of the world, so they're asking my opinion.
例えばテレビのトークショーに出てみんながこの世で起こっているさまざまな問題の解決をどうしたらいいか、自分の意見を聞きたがっているんじゃないか。
You know, but that's part. You may think that's silly, but that's part of this thing in our flesh, in our hearts. This desire to be great.
馬鹿げたことと思われるかもしれませんけれども、私たちの内側にはそういった願いというのがどこかに あると思います。
And you know there's a problem because we often there's a gap between this image and then what we experience。
そして、この自分がイメージするものとそれから実際に経験するものの間にはこうどうしてもギャップが生まれてきます。
Or you may get feel like you're great and no one notices。
もしくはなんかこう自分は すごいと感じるときにでも誰もそれに気づいてくれてないということもあるかもしれない。
thinking about the, this testimony of Joey Baran. He was a champion surfer.
あるサーフィン の, チャンピオンになった優勝した、ジョイ・ブランという人のこの証をちょっと思い出していました。
He talks in his testimony about howHe was once considered the best surfer in California.
このジョイ・ブランという人は、彼は、かつてはカリフォルニアで一番のサーファーと言われた人になりました。
He was ranked number one, and his goal was to win this pipeline. I think it's called Pipeline Masters Surfing Championship in Hawaii.
そして、まあ、カリフォルニアで本当に1位という。位置になって彼の夢はハワイで行われるこのパイプラインマスターズという大会がサーフィンの大会があるんですけれども、そこで優勝することが彼の夢でした。
And he did it. He won.
そしてその夢が叶って彼はそこで優勝しました。
You know, he had the big trophy holding it up there.
もう大きなトロフィーを手にしてそれをこう掲げています。
But he...In his testimony, he shares about how right after that it started to rain, and people, everybody, kind of gathered their stuff to get out of there.
で、その彼の証によると、それで優勝のトロフィーを手にした直後にですね、実はそこに会場に雨がいっぱい降って、そこにいた人たちがみんなもう瞬間にこう散ってってどっかに行ってしまいました。
Even the trophy, this big trophy, it was one of these trophies that every year the different person got it. So, you know.Even that he had to give back.
でそのトロフィーさえもそれは毎年毎年こう優勝者の名前がそこについてるトロフィーなんですけれども、それももうその雨のおかげで取り上げられてしまいました。
And he talks about how he was all alone just minutes after this achieving this goal of greatness. He's left alone standing in the rain. No one there.
そして彼曰くその長年の目標だった夢だったその大会での優勝を手にして、そのトロフィーを手にした瞬間にもう全てが雨によって人がいなくなって、もう何にもなくなってしまって自分一人になってしまった。
And he describes this emptiness and this feeling of hopelessness. Is that all there is to my life?
でも本当に心の内側にその虚しさがこみ上げてきて、これが自分の人生なのかと、これで終わりなのかという思いに駆られました。
By the way, I was told you can even see that on the web, Beyond the Dream, he put out a DVD and it's really good.
彼のまあこの伝記のDVD がですね、Beyond the Dream といって、インターネットでも見ることができます。英語ですけど。
But may the Lord free us. May the Lord just...Help us to get free of this attitude, so that we can be like Jesus.
神がですね、私たちがこうやって偉大になりたいと努力しようとする、そういったところから私たちを解放してくださって、本当にイエスのようなものにこう作り変えていってくださることを願います。
Let's read verses 6 through 9.
では続けて6節から9節。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりは あなたにとって良いことです。
But Jesus issues a stern warning to anyone who would cause a child to stumble in their faith.
イエスはここで誰でもこの子供たちをつまずかせる、彼らの信仰をつまずかせるようなものに対して非常に厳しい警告を与えておられます。
And here through verse 14, the context, if you'll notice, is of a child. It's children.
14節までのところは実はよく見ますと子供に関する、内容のことが書かれています。
Remember, Jesus has a child right there in front of him as he's speaking.
この彼が語っているときに彼のそばには小さな子供がいたわけです。
In the Gospels, we see Jesus with children quite often.
福音書の中にはイエスがこう子供たちと一緒にいる姿というのがよく見られます。明らかに子供たちは、まあ、彼を恐れていなかったようです。
A person who is striving after their own greatness usually doesn't have time for children.
こう偉大になりたいというふうに求めている人たち、そういった人たちにはなかなかこう子供に対する時間というものは通常持っていません。
They want to be around important people.
彼らはもっとこう重要人物のそばにいたがります。
People with power.
権力のある人のそばにいたいと思います。
They don't want to waste their time around kids.
こう子供たちと一緒に過ごすことによってこう時間を無駄にしたくないと思ってしまいます。
But Jesus is different.
でもイエスは違っていました。
He treated children as something highly, someone highly valued.
彼は子供たちを本当にこう価値のある存在として扱っておられます。
These days there are so many influences that are harmful to children.
今日の社会では本当に子供たちに、まあ、非常にこう有害な影響というものがたくさん世の中にあります。
I mean, you think,First of all, like the pornography that's there on the internet, and just it's sick.
例えばですね、ポルノみたいなものももう本当にどこにでもあって、インターネットでも簡単に見られるような状態になっています
。And some of these things that are trying to influence kids.
で、ある人たちは本当にこう子供に何かこう影響を与えようとしている人たちも多くいます。
In America, they refuse to do anything about violent video games. They justThey said, no, it's free speech.
アメリカでもこの暴力的なゲームに対する禁じることを一切拒むということが起こりました。 もう自由な国だからということ。
That was just last week.
それも先週の話ですけれども。
But Jesus said, woe to the man who would make a child stumble.
けれどもイエスはここでこの子供をつまずかせるものは気をつけなさいということを。
For that matter, woe to the person who makes woe to the man who makes a person stumble.
これは、つまりは、まあ、人をつまずかせる者たちはこう忌まわしいものですということになります。
It's one thing to sin, but it's another thing to cause someone else to sin.
一つはこう罪を犯すということはもちろんそうなんですけれども、もう一つ別の人に罪を犯させてしまうということ。
Especially a child.
特に子供たちです。
And you know, Jesus said God is going to judge him very severely for that.
神はそういったことに対しては非常に厳しい裁きを下されます。
In verses 8 and 9, they're very similar to what Jesus said back in chapter 5. Remember? In 5 verse 29 in the Sermon on the Mount, if your hand causes you to sin, cut it off. If your eye...
この8節9節のところイエスが語っておられるこの話は、以前にも同じ話が出てきました。5章のところですね。5章の29節から、同じように右手がつまずかせるならそれを切ってしまいなさい、目がつまずかせるならそれをえぐり出してしまいなさいという話をされました。
I mean, that sounds so strong. Jesus, come on. That makes usMakes people feel uncomfortable when you talk like that.
これは非常に強い言葉だと思います。もう本当にあまり聞きたくないようなイエス様でしょ。そんなひどいこと言わないでくださいと思いたくなるような言葉です。
I mean, Jesus says, better to have your hand cut off than to be thrown into hell.
イエスはここでこのゲヘナに投げ込まれるよりは片手を切り離した方がいいと言います。
He does this because he's very serious. He's making a point and he wants people to notice it.
イエスがこのように言われたのは、これは本当に深刻な問題であって、人々にそれを気づいてほしかったからです。
When it comes to sin, he says, take action. Get it out of your life. Cut it off.
罪に関しては、もう本当にそれに対してしっかりと行動をとって、それを取り除きなさいと。
Get rid of it.
切り離しなさい。というふうに言われます。
Notice one thing. Notice Jesus speaks very directly about hell.
イエスはここで非常にはっきりとこのゲヘナ地獄のことについて語っています。
He just says everlasting fire.
永遠の火と言っています。
And you know that's something because there are many people these days that don't even think you should mention it. Don't even talk about it. That's you don't know.It'll turn people off.
最近では人々はなんかあまりこうなるべくそういった話題は人前でしない方がいいと避けた方がいいというそういった傾向がちょっとあると思います。
And when they talk about sin, they talk about it in the context of a person's happiness.
そして人々がこの罪について話すとき、それは何か人のこの幸せに関するようなこととしてその中で語られるということがよくあります。
and fulfillment.
そしてまたこう満足感を得るかどうか、そういった部分ですね。
it becomes kind of a silly sort of a lukewarm, you know, people don't even notice it.
もう本当に実はそれは愚かなですね、なんかこうちょっと生ぬるい、もう人々が罪って気づかないようにさせてしまうような、そういった話題。
I mean, you know, Jesus says if your hand causes you sin, he didn't say, well, you know, that will make you unhappy. You won't be fulfilled if your hand causes you to sin.
イエスはですね、ここで、あなたの手が、あなたの手があなたをつまずかせるならば、それはあなたはそれじゃ幸せになれないよ。そんなことをしてもあまり良くないんじゃないか。そういう言い方をしたわけではありません。
He just cut it off, he said. It's better to have your eye gouged out than to be thrown into everlasting fire. That's what he said.
もう切って捨てなさいと。もう片手片足でもその命に入る方が地獄に投げ込まれるよりはいいんだということをはっきりと言われました。
Jesus warns against sin because the truth is sin is deadly.
イエスはこの罪に対して非常に警告を与えていますけれども、それはなぜかというと、罪が死をもたらすからです。
Imagine for a moment that I was a doctor and you came to me because you suspected that you may have cancer.
例えばですね、ちょっと想像してみてください。私が医者だったとします。そして皆さんが、まあ、もしかしてちょっとがんかもしれないと思って私の元にやってきたとします。
And after you had done the tests, you come back to meAnd you're wanting to know, you wanted to hear from me, the doctor, what's the result of the test?
そして検査を受けて、その結果を聞きにまた医者である私のところにやってきます。そしてもし本当にがんであるならそれを教えてほしいと思って真実を知りたくてやってくるわけです。
I mean, you'd want me to, let's deal, what do I need to do? Let's, can we, you know, I want to take steps to deal with it if I have cancer.
もし私にがんが見つかったらならば、その後それをどういうふうにしたらいいか、どういう処置をしていったらいいかということも次に進んでいきたい、
But、
そう思ってきます。
Imagine, you know, what kind of doctor would I be if I refused to tell you that you did have cancer, but I didn't want to tell you because, you know, it's kind of negative. It maybe hurt your feelings if I told you that.
でももし私がですね、あなたに対してがんが見つかったということを伝えない医者だったとしたら、なんかそれを言ってしまうとすごくマイナスなことなので傷つけてしまうんじゃないかと思って、あえて言わない、そういった医者だったとしたらどう思うでしょうか。
If I told you that, man, that would ruin your day.If I told you the results of the sin, it would ruin your day. I know you're planning to go to the beach, and you know I don't want to mess up that. I don't want to ruin your day.
もうあなたこれから海に遊びに行くっていうのは私知ってますから、もうそんなあなたに今から伝えてね、そのブルーにさせたくないからって言って何も言わない。
But you'd want, what kind of doctor are you? Just tell me the truth.
でもそれは一体どういう医者でしょうか。やっぱり真実を言ってくださいと思うと思います。
And that Jesus is the one person who is completely truthful.
イエスだけが本当に、常にですね、真理を完全に語る方でした。
Okay, let's continue. Verses 10 through 14.
はい。続けて10節から14節。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。人の子は滅んでいる者を救うために来たのです。あなた方はどう思いますか？もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して、迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの1人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。
In verse 10, Jesus said, "Do not despise one of these little ones."
10節のところでイエスはこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないようにと言われました。
And more and more, the world does despise children.
でもこの世は、さらに子供たちを見下げるような世の中になってきています。
Often around the attitude is becoming that women feel like, you know, it's a waste of life to raise children.
例えば女性たちはだんだんですね、こう子供を育てているということはもう時間の無駄じゃないかというふうに考える、そういった傾向も。
And you know, children are often put off. Just get them out of the way. You know, that's kind of the attitude of the world a lot of times.
そしてもう子供たちはこうちょっと隅に追いやられてしまうというか、そういった態度というのが今この世が持っているものじゃないかと思います。
But Jesus is saying, you know, there is no greater ministry than the ministry to children.
けれども、イエスはここでこの子供たちに対する働きというものが最も偉大なるものであるということ、それ以上の働きはないということを言われます。
I love this parable of the lost sheep that he tells here.
ここでこの失われた一匹の羊の例え話が出てきますけれども、私はこの話が好きです。
It teaches us that God loves everyone as if they were the only one.
この話から神は本当にすべての人を愛しておられて、まるでもうその人一人しかいないかのように愛してくださるということ
が分かります。God loves each person individually.
神は本当に一人一人を個人的に愛してくださいます。
You know, the Lord would have died for you if you were the only person on the earth.
主はもしこの地上にあなたがこの地上でたった一人の人間だったとしても、主はあなたのために死んでくださったと思います。
But the reason the Lord is able to love each person fully, completely, is because He's infinite. That's hard for us to imagine, but God is infinite.
イエスが主が一人一人を本当に個人的にこの愛することができるというのは、実はこれは神が無限な方だからです。でなかなかそれを私たちは理解することができません。
His love, there's no end to it.
神の愛にはもう終わりがありません。
Because this is very hard for us because this is not our experience as humans and our experience with human love. It's not infinite.
このことは私たち人間にはなかなか理解が難しいものです。私たちの経験の中ではそれはもうわからないことだからです。この神の愛というものがもう無限のものであるということ。
If a human father spends time with one child, that means that he's not spending the time with the other one.
人間の父親が一人の子供と時間を過ごしていたらば、それはつまり他の人とは過ごせないということです。
If a father's favorite child is this child, that means the others are not his favorite child.
もしこの子が父親のお気に入りの子供だったとしたら、 別の子はお気に入りではないということになります。
And because we're limited, that's the reality that we live with.
なぜならば私たちには限界があるからです。
And because of this experience, often when we see another person getting love and attention, we often become insecure because we feel like it's a threat to the love and attention that we're going to get.
そして、他の人が何か愛とかまた注目をこう集めている姿を見ると私たちは不安になってしまいます。なぜならば自分が本来受けるべきであったこの愛とか注目がもうもらえなくて他の人に行ってしまっているんじゃないかというそういった恐れを覚えるからです。
The love of God is different.
でも神の愛というのは違います。
It's infinite.
これは無限のものです。
if the Lord can love, you know, if I see the Lord blessing and loving Shizuka-chan, I don't have to be threatened. Well, what about me? You know, I know the Lord loves and blesses me.
神の愛というのは無限ですから、例えば神がしずかちゃんをすごく祝福し愛して祝福している姿を見たとしても、私はそれで自分の福はどうなるのと心配する必要はありません。神が私のことをも愛してくれているということを私は知っているからです。
His love is unlimited.
神の愛というのはもう本当に無制限のものです。
But you know, really, the real 残念 today is that though this is true, and there are so many people that really don't take advantage of it.
でも本当に残念なことはですね。それが事実なんですけれども神の愛が無限であるということは事実なんですけれどもでもその恩恵になかなか預かることができないでいる人たちがたくさんいます。
so many Christians that don't really take advantage of this.
多くのクリスチャンがこの恩恵に預かっていない人たちがいます。
I mean, here we have the opportunity to commune with God. We have the opportunity, you know, we have his attention.We have, you know, he invites us, come to me, pray to me.
私たちにはこの神とこうやって親しく語り合うそういった機会というものが与えられているわけです。神はいつもこう私たちを招いてくださっていて、私のもとに来なさいと言ってくれています。
But oftentimes we don't do it because we feel like I don't have time.
でもしばしば私たちの方が行かないわけですね。時間がちょっとない。
Many of us are spending a lot of time and energy seeking love and attention from other people. We want to be noticed.
多くの人たちが多くの時間を実は人から気づいてもらいたいとか人に認めてもらいたいといったそういった人からのものを受けるために一生懸命それに時間やエネルギーを費やしてしまっています。
And we just like notice me, you know?
私に気づいて。
And to the neglect of God, you know, you can spend all of your time doing that, and the real regrettable thing is often the person may not even care.
そして実はそういうことをしているといながらこう神を、まあ、無視してしまうことになるわけですね。でそうやって一生懸命人からの注目を得ようとするにもかかわらずしばしばその結果人から、まあ、無視されてしまうということが起こります。
I mean, really, this is kind of a negative thing, but it's true. Most people are basically kind of selfish. They're thinking of themselves.
ちょっと否定的な話かもしれませんけれども、でも真理だと思うのは、ほとんどの人は実は自分のことしか考えてないと思います。
And they're not even really thinking of you.
ですから、皆さんのことなんか、特に考えていないと思います。
And so when we, if we live our lives unnoticed me, did you notice my new shirt? Did you see it?
ですから周りの人に自分を気づいてもらいたい。私のこの新しいシャツ気づいた。
And the person is, they're thinking, did you notice my new shirt?
でもその相手はですね、あ、僕の新しいシャツに気づいたと自分のことしか考えてないわけですね。
No. Anyway, but or you know sometimes people they everything they're trying to be noticed you know that you could spend your life trying to be noticed for what you do your talents your career and you could go and you could be laid off and they say okay I'm sorry we're downsizing you got 15 minutes can you clean out your desk
一生懸命人がこの人から の注目とか認めてもらいたいとかそういうことのために時間を費やして能力を費やして一生懸命例えば働いたとしてもその会社がもう倒産してしまったからもうあと15分で荷物まとめて出てってくれると言われてしまうこともあるわけです。
Well, we're human. You know, what I'm trying to say is, do you see how regrettable that is when the Lord, who we have His attention, we have His love, and it's a better use of your life to seek approval from Him and live your life to Him.
ですから、残念なのは、こう、神はもうすでにそこにおられて私たちのことを愛して私たちのことを気にかけて待っていてくれるわけです。ですから私たちはもう本当にその神との深い交わりをこう求めていくということ。
Because the Lord loves perfectly. Unlike people, the Lord isn't worried. His thoughts are not about himself. He's thinking of you. He's noticing you. Everything you do.
神は神の愛は本当に完璧です。そして神はもういつもあなたのことを知っていて気づいておられて、そしてあなたのことを本当に愛して見ていてください。
And he wants a relationship. He wants to spend time with you.
そして私たちと関係を持ちたい、私たちと時間を過ごしたいと願っておられます。
Okay, let's move on. Verses 15 through 20.
では15節から20節を読みします。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によってすべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。
Now, Jesus here gives instruction on how to deal with sin in relationships.
イエスはここでこの人間関係の中で、罪をどのように取り扱っていったらいいかという指示を与えています。
Church, he said, when your brother sins against you,
もしあなたの兄弟があなたに罪を犯すならば、
and I don't think that this is not talking about little things, you know, like your feelings are hurt.
ここで言ってるのはほんの些細なことではないと思います。ちょっとこう気持ちが傷ついたとか、
like、he looked at me funny.
例えば私のことを笑った、バカにして笑ったとか、
This is talking about real sins here.
そういったことではなくて本当に本当の罪のことを語っていると思います。
and if, the sin, if your sin against his first thing to do is go to that person.
で最初にまずどうすればいいかというとその人のところに行きなさい。
And you know, this is such good instruction because so many times these things can be cleared up if a person would do that. If they have a problem, if they have a beef with the person, to go to that person.
でこれは多くの場合ですね、その実際に罪を犯した人のところに直接行って話すことで解決するということがたくさんあります。
Because you might find, you might learn, and oh, maybe there was a misunderstanding or whatever, or maybe there wasn't, but there's a, go first to the person.
もしかしたらそこに実は誤解があったのかもしれませんし、そうじゃないにしても、まずは最初にその本人のところに行くということです。
But unfortunately, people don't do that often. The first thing they do is go to their friend and just tell them all about, you can't believe what he did to me. And then it goes to everybody but the person.
でも残念なことに多くの場合、人はその本人に行くんじゃなくて別の自分の友達のところに行って会ったことをすべて そこで話すわけです。そして、最終的に、 本人以外の周りがみんな知っているというそういった状態になってしまうこともあります。
But then, you know, there are times when the person won't hear. They won't want to repent.
でもその本人がそれを聞かなければ悔い改めるということもあります。
And then the Lord says, in that case, go and share it with one or two trusted people who can come with you.
ごめんなさい、間違えました。本人のところに行って話しても、もしその人が聞かなかった場合には、今度は、2人か3人の証人を連れて行きなさいと。
And if they won't listen, then the next step is to go to the church.
それでも聞かなければ次のステップとしては教会に行きなさい。
And verses 17 and 18 here are talking about church discipline, where a person is put out of the church because they refuse to repent.
この17節18節のところは、この教会の規律について語っていますね。人がですね、悔い改めることを拒んだ場合には、教会からも追い出すということも必要です。
And we see an example of this in the Corinthian church.
この例を私たちはコリントの教会で見ることができます。
And we see there was a guy and he was sleeping with his father's wife. It could have been his stepmother or his mother, and no one was doing anything about it.
ある人が自分の、父親の奥さんですね、もしかしたら義理の母にあたる人になるのかもしれませんが、その人と、関係を持ったという人がいました。でも教会はそのことに対して何も対処してなかった。
And Paul says to them in 1 Corinthians 5:5, deliver such a person over to Satan for the destruction of his flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.
そしてパウロはこのようにこのコリントの教会に書いています。第1コリントの5章の5節に、このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。
This guy was kicked out of the church.
この人は、教会から追い出されました。
And the idea is that if he's away from the church, he realizes he can't have the advantages, he can't just come in and have all the fellowship. He's going to get sick. He's going to be out in the world, and probably he'll get sick of his sin, and he'll want to come back, and he'll want to repent.
もう彼はその教会から追い出されたということは、もうその周りに近づくこともできませんし、当然中に入ることもできませんし、もうだんだんその自分の犯した罪に対してこう嫌気がさしてきたかもしれません。そして悔い改めてもう一度教会に戻りたいという思いに変えられたのかもしれません。
And if you look and read in 2 Corinthians chapter 2, it talks about this guy, and it seems that Paul is writing about the same person.And there's an indication he did repent and he came back to the church.
そして第2コリントの2章を見ますと、パウロが2度目に書いた手紙の中では、おそらくこの同じ人のことについて語っているだろうと思われますが、彼がどうやら悔い改めてもう一度教会に戻ってきたらしいということがわかります。
Verses 18 through 21 show that God recognizes the authority that he's given to the church.
18節から21節で、神がですね、この教会に対して与えられた権威というものにがどういうものが認められているかということが書かれています。そしてそれに対して神がその権威を、後押ししてくれるというか、バックアップしてくれます。
Okay, let's read verses 21 through the end
では、21節から最後35節までお読みします。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。 7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、 その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って、借金を全部返すまで彼を獄裡に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。
ペテロ probably thought that he was being generous in offering to giveTo forgive seven times.
ペテロはここで、7度許せばいいのですかと聞くことで、自分はとても寛大なものだと思っていたかもしれません。
And he was probably surprised to hear Jesus say he needed to forgive up to 70 times seven.
ですからイエスが 7の70倍と答えられたときには、おそらく驚いたと思います。
And of course Jesus didn't meanThe limit is 490 times. The point is that you just need to keep forgiving.
もちろんですね、イエスがここで言われたのは490回までが 限度だということではなくてですね、許し続けるということが大事であるということです。
But then Jesus tells this parable of the unforgiving servant.
そして、続けてこの許さないしもべについての、例え話をされます。
He had a debt of millions of dollars.
このしもべは、本当にもう何万ドルという、借金を抱えています。
Obviously, he couldn't repay it.
明らかにこれはもう返済することのできない負債です。
So he begs his master for mercy.
ですから主人に対して憐れみを請いました。
And his master has compassion on him and just forgives the whole debt.
するとその主人はこのしもべを憐れんで、そしてそのすべての借金を帳消しにしてくださいま、くれました。
Then this guy goes out and finds a fellow servant that owes him a few dollars, and he grabs him and starts choking him.
そしてこのしもべが出ていくと、今度は同じ仲間のしもべに途中で出会います。でこの仲間のしもべは彼に対して、数ドルの借金を抱えていたわけですけれども。
Pay me what you... I'm sorry.
それをもう首を絞めてですね、借金を返せと。
Yeah, give me what you owe me. Now the servant responded interestingly in 29. He said exactly the same thing that this unforgiving servant had said to his master. He says, "Have patience with me, for I will pay you all."
するとその仲間のしもべは、その人に対して、言うわけですけれども、29節のところの言葉、これは、実はこの許さないしもべが自分の主人に懇願したときと同じことを、彼は言っているわけです。もう少し待ってくれ、そうしたら返すから。
But unlike his master who had forgiven him, he says, No way, no way, you're going to pay me. And he has him thrown in prison.
けれども、この主人とは違って、この許さないしもべの方は、もう全く憐れみを見せずに、冗談じゃないと。そして彼を牢屋に。投げ入れてしまいました。
You know, this parable is probably the most convicting part of the Bible for me.
で、この例え話というのは本当にこの聖書の中で一番こう私に罪を悟らせるような例え話です。
I don't know how it is for you, but it's very convicting.
皆さんにとってどうかわかりませんけれども、私自身には本当にこう罪が示されるところです。
Because, you know, like this unforgiving servant, we owed a debt we couldn't possibly repay.
この許さないしもべのように、 私たちも実はもう本当にとても払いきれないほどの借金を抱えていました。
You know, we got to realize that our sin was bad. Our sin is bad. It's not just some little thing. Well, okay, I'll do better. I know I was a little impatient, but I'm gonna. No, it's bad. There's no way that we can make it better.
もう本当にこの罪というのは私たちはよく認識しなければいけませんけれども本当に悪いものです。ああごめんなさい、次からはちゃんとやりますから、そういったものではなくても本当に悔い改める必要のある悪いものです。
We had no hope. We're just completely, we're just 悪いもの, you know, just, and the Lord forgave us the whole debt.
私たちは本当にもうそういった悪いものだったわけです。でも神がそれをすべて許してくださいました。帳消しにしてくださいました。
Everything.
すべてです。
The most embarrassing sin you ever did, it's all gone by the blood of Jesus.
一番もう自分の中でも恥ずかしいと思うような罪ですらもすべてイエス・キリストの血によってすべてが
And it's wonderful.
これは本当に素晴らしいことです。
But you know, like the unforgiving servant, we can have a different standard. When we come to another person, we can refuse. No! You pay me, you owe me.
けれども、この許さないしもべのようにですね、私たちもまた対他の人に対しては、また別の基準を持ってしまって、あなたは私に借金を負ってるじゃないか。
When you think of this world, the person that is most sinned against is God.
この世で一番この罪を犯してしまった対象、相手というのは、これは神です。
He's perfect. He's the only innocent party.
この方はもう完全な方で、もう全く無実というか、もう全く罪のない方です。
He created the world and the world rejected him.
この方がこの世を作られましたけれども、世はこの方を拒みました。
But yet, you know, in our frame of mind, we tend to think that a sin against us is horrible.
でも私たちはどちらかというと自分に対して罪を犯すものをもうこれはひどいというふうに考えます。
And yet we may think a sin against God is kind of like, well, well, ごめん、you know, ごめん。
でも神に対して犯す罪に対しては、ごめんなさい。
I know I blew it. ごめん。
やってしまったことを知ってます。ごめんなさい。
But a sin against us, well, that's a different story.
でも自分に対して罪を犯されるとそれはまた別の話になるわけです。
This is a crime.
これは犯罪だと。
I demand justice.
でも本当にこの正義を主張したくなります。
He took my parking spot.
彼は私の駐車場を横取りした。
I mean, just, the world must stop and recognize, you know, and there needs to be justice. That tends to be our attitudes.
でも本当にこの正義がどこにあるんだという態度を取ってしまうわけです。
Well, when the unforgiving servant there in the story is thrown into prison, it says he is thrown into prison until he should pay all that was due him.
この許さないしもべは最終的に牢に入れられてしまいますけれども、それはこの最終的に借金を全部返すまでそこにいなさいと言って牢に入れられてしまいました。
And I, you know, when you read this story, I don't know if you wonder, but I wonder, well, how's he going to pay back the debt? He's in prison. How's he going to pay back the debt if he's there in prison?
これを読んで不思議だなと思うのは、皆さんどうかわかりませんけれども、彼は牢に入れられてしまったのにどうやってこれから借金を返していくんだろう。
The point is, he can't.
ポイントは彼には借金を返すことができないということです。もう不可能です。
But you know, that's a place where.Perhaps he will repent again and say, you know, forgive me. And for each of us, you know, the Lord does bring us to that point. And our self-righteousness is exposed, and then sometimes once again we realize how rotten we are and we're just ready to say, okay, Lord, please forgive me.
もう彼は本当にここで悔い改めるしかない、そういったところに、まあ、置かれてしまったということですね。で、私たちも時にそのように、もう本当に自分の、そういった悪い部分が明るみに出されてしまって、主よ、もう私を憐れんでくださいというところまでこう追い込まれてしまうということが時にあります。
Sometimes it's a good thing to be humbled and to realize that we're sinners.
でも時にそうやってこうへりくだって自分は罪人であるということに気づくということは良いことです。
Because we tend to forget that.
なぜならばそういったことを私たちは忘れがちだからです。
You know, it's easy. I find that you can forget. Forget about my sin. Yeah, let's forget about it.Let's forget about my sin. I don't want to think about that.
もう本当に自分の罪はもう忘れ。
I'm forgiven. I'm a new creation. Good. Let's forget about it.
もう忘れようと。私はもう許されたものだし、新しく作られたものだから、もう自分の罪はもう忘れましょう。
But you know, the sin you remember, if someone sins against me, I'm remembering that. You know, and that's the tendency we have.
でも、誰かが自分に対して罪を犯したときというのは、その罪はなかなかこう忘れることができません。そういった傾向を私たちは持っていると思います。
But I find that when I realize just how much I'm in need of God's forgiveness, and I mean today, you know, when I see my heart and I think, man, you are a selfish person. More than I'm wanting to admit.When I see the ugliness of my sin, and then I receive God's grace and say, God forgive me, and I know He forgives me, at that point I find it's much easier to forgive other people.
でも私、自分がこう。
Oh, I'm sorry. Forgive me. When I, at times when I recognize, there are times when I recognize, you know, more than other times, I see darkness in my heart. I see my sin.
私が本当に自分の罪を、自分の中のその暗いものをに気づいた時というのは、
And I sometimes I'm surprised by it. I didn't think I was that bad, and I'm forced to admit, yeah.You're that bad.
で本当にそういったものを気づいたときに、そんなに自分はひどかったのかと驚くときもあるわけですけれども、そんなに自分が自己中心だったということも認めたくないと思うこともあります。
And at that time, it feels so dirty, and so, and then you just, I'm ready to turn to the Lord. Lord, help me. Please forgive me.
でもそういったときに、その自分の醜さというものを見て、本当に主に対して主を私を許してください、私を憐れんでくださいと思います。
And as I'm doing that, as I realize the grace of God that's coming into my heart, that Jesus washes me clean, it's such a beautiful thing.
そしてそういうことを、その神に憐れみを求めるときに、主が本当に私のその罪を血によって、主の血によって清めてくださって、私をこう許してくださるということを受け取ることができます。
And I find it's at times like that when it's much easier for me to forgive other people's sins.
そしてそのような時には、よりこの他の人たちを許すのが楽にできるようになります。
Because it's fresh in my mind how the Lord, man, I was, you know, the Lord just took away my debt.
なぜならば、そういった時は主がいかに自分のこの負債を取り除いてくださったかということが、新しくこう新鮮な思いで気づいている時だからです。
And that's all. The Lord wants us to walk like that. It's just walking in humility.
主はそのような歩みを私たちにしてほしいというふうに願っておられると思います。
You know, we got nothing to be proud about. There's no reason for us to be proud.
私たちはこう何も誇る、自分を誇る理由というものは実は何もありません。
I know we can feel rather than feeling proud, you can feel loved, you can feel forgiven, you can feel joy and peace.
そうやって誇るというよりもむしろ私たちは愛であったり喜びとか平安とかそういったものをこう感じることができます。
The truth is, you know, you know this, it's not a big news flash, but we live in a world of sin.
皆さんもよくもうご存知だと思いますけれども、私たちはこの罪の世に住んでいます。
Now this is not a prophecy, but I believe what I'm saying is true. You're going to get sinned against.
でこれは予言でもないですけれども、予言ではありませんけれども、真理であると私は信じていますが、皆さんは必ずまた誰かから罪を犯されることがあると思います。
It's going to happen.
そういったことは起こります。
And you know, it's just we need to this is something very, very applicable to our lives because this is the world we live in.
でもこの例え話というのは私たちには本当に適切なものだと思います。私たちはそのような世の中に生きているからです。
And the most important thing is that we need to be receiving God's grace.
そして一番大切なのは私たちが神の恵みを受け取るということです。
So that we'll be able to live and we'll be able to extend grace to other people.
それによって私たちはこの恵みによって他の人たちを許していくということができるようになります。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Father, this forgive us for the times that we have acted like this unforgiving servant.
私たちがこの許さないしもべのような行動を取ってしまったとき、そのようなことをお許しください。
That even though we have been forgiven completely,
私たちはもう完全に許されたものであるにもかかわらず、
We were like the lost sheep that you came after and found.
私たちはこの一匹の失われた羊のようであり、あなたはそれを探すために私たちを見つけてくださいました。
You forgave us.
そして私たちを許してくださいました。
But we can grab onto somebody and just even in our minds and just demand that they forgive us or that they demand that they that you know, make demands as if we have a right not to forgive.
けれども他の人に対し、もしかしたら心の中だけでも許すことができずに義を主張しようとしていることがあったと思います。
And Lord, I just pray that we would experience more and more of your grace.
主よ、私たちがもっともっとあなたの恵みを体験することができますように。
And that we would be able to extend grace and mercy to others.
そしてそれによって私たちが他の人たちにその恵みや憐れみを持って接することができるようになります。
Lord, I know if it weren't for you, if it weren't for your Holy Spirit in our lives, this would be impossible.
もし御霊が私たちのうちに注がれていなかったら、そのようなことを私たちはすることができません。
But Lord, we trust in your presence in our lives, and that's where we put in our hope.
でも主の御臨在が私たちのうちにあることを信じます。
So we just receive from you all the grace, all of the strength, all of the power that we need.
ですから私たちは今あなたから全て必要な恵みや力をいただきます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。